本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙5章25節から33節です。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。我が身を憎んだ者は一人もおらず、かえってキリストが教会になさったように我が身を養い、いたわるものです。私たちはキリストの体の一部なのです。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。この神秘は偉大です。私はキリストと教会について述べているのです。いずれにせよ、あなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい。妻は夫を敬いなさい。アーメン。まず一つお知らせいたします。今年11月に共同担任牧師のうち3名、金元牧師、イ・ヨンナン牧師、そして私、チョン・ハンジョ牧師の再信任投票があります。従いまして、私以外の他の共同担任も主日説教を通して皆様ともう少し頻繁にお会いすることが望ましいと考えます。またそのようにすることが共同牧会の趣旨にもかなうものであると考えます。そこで今回の4月から第1主日から第3主日および第5主日は礼聖担当である私、チョン・ハンジョが説教を担当し、毎月第4主日は他の共同担任3名が交代で説教を担当することにいたします。どうぞお祈りください。ソロモン王が死んだ後、イスラエルは2部族、ユダとベニヤミンの南ユダと10部族からなる北イスラエルに分裂してしまいました。北イスラエルの初代の王はヤロブアムでした。彼はソロモン王の時代、王宮建設の責任者でしたが、預言者アヒアからイスラエルが南北に分裂するという御言葉を聞き、反逆の疑いをかけられて殺されることを恐れてエジプトへ逃れ、ソロモン王が死んだ後に戻ってきて十部族の指示を受けて北イスラエルの王となりました。ヤブロアムは自らが北イスラエルの王となったものの、サウル王からダビデ王、ソロモン王へと続くイスラエルの正当性が南のユダにあることを知らないわけではありませんでした。さらに南のエルサレムには神殿があり、神が命じられた三大祭り、すなわち除光祭、杉越の祭りと七州の祭り、カリオの祭りになると、その祭りを守るためにイスラエル全土の民が神殿へ登ろうとしました。そうなれば民の心が自分ではなくユダの王レハブアムに向かうことは明らかなことでした。そこで彼は北イスラエルの南と北の地域であるベテルとダンにそれぞれ金の拳の偶像を作り、あなた方はもはやエルサレムに登る必要はない、イスラエルよ、これこそがあなた方をエジプトの地から導き上ったあなた方の神々であると宣言しました。また本来レビ族だけが担うことのできた祭司職を他の部族の者でも誰でも行えるようにしました。さらに7月15日から1週間守っていたカリオの祭り、すなわちマクヤの祭りを自分勝手に1ヶ月遅らせ、8月15日から1週間子牛の偶像である場所を守るようにしました。このようにしてヤロブアムは北の全イスラエルを偶像崇拝の場としてしまいました。そのため北イスラエルの王たちが 神の御言葉を無視し、神の目に悪とされることを行うとき、ヤロブアムの道を歩んだと表現されます。ヤロブアムの生涯は神に背を向けたもの、神の御言葉を顧みない生き方を示す不信仰の教科書となってしまいました。ヤロブアム王が国全体を偶像崇拝の展示場のようにしていたその時、彼の息子アビアが病にかかりました。しかしその病名もわからず、治す方法もわかりませんでした。当時北イスラエルの王宮には国内最高の医者たちがいて、王子の病を治そうとしたことでしょう。また病に効くとされる薬をあらゆるところから探し出して処方したことでしょう。しかしどのような治療も王子を癒すことはできず、あらゆる薬も効き目がありませんでした。この時ヤロブアムの妻が登場しますが、聖書は彼女について名前をはじめとして何一つ記していません。ヤロブアムは妻にこのように語りました。列王記上14章2節です。立ってヤロブアムの妻だと知られないように姿を変え、城に行ってくれ。そこには私がこの民の王になると告げてくれた預言者アヒアがいる。預言者アヒアはヤロブアムにイスラエルが南北に分裂することを予言しただけでなく、彼が十部族の王になることを告げ、自らの衣を12に裂き、そのうちの十をヤロブアムに与えました。ヤロブアム王が自分の妻を預言者アヒアのもとへ遣わしたのは、息子の病が神と無関係ではないと感じていたためであると考えられます。それにもかかわらず、自らは行かず妻を遣わしたのは、これまでの自分の歩みが神と無関係であったこと、そしてこれからも神と無関係に生きていこうと決めていたためであると考えられます。ヤロブアムの妻は自分の身分を隠すために夫の言葉通り変装し、王宮からおよそ50キロメートルも離れた城へ向かいました。主は預言者アヒアに彼女が訪ねてくることをすでにお知らせになっておられました。ヤロブアムの関心は妻ではなく息子の病、すなわち生死にのみ集中していました。ヤロブアムの妻もまた自らの信仰を表したり意見を述べたりすることはなく、ただ夫の命じるままに従っているだけでした。表面的には何の問題もない夫婦のように見えます。しかし預言者アヒアはヤロブアム夫婦の願いとは関係なく、ヤロブアムの家が滅びること、そして息子アビアもあなたの足が町王宮に入るその瞬間に死ぬであろうと語りました。アヒアの言葉通り、ヤロブアムの妻が王宮に到着したその瞬間、息子は死にました。その亡くなった息子の葬りについて、全イスラエルが彼を葬り、彼のために悲しんだと記されていることから、その葬儀は国葬として執り行われたと考えられます。アビアは単なる王子の一人ではなく、王位を継ぐべき世継ぎであったのです。しかし母が息子のために悲しんだという記述は一行もありません。ヤロブアム王の夫婦関係は、夫は命じるだけで妻は一方的に従うだけの、いわば垂直的な関係であったと考えられます。このような垂直的な夫婦関係は、たとえ外見上は葛藤がないように見えたとしても健全な夫婦関係とは言えません。預言者エリシャがエルサレムから北へおよそ130km離れた地方であるシュネムへ行くたびに、ある女性が食事でもでもてなすことを願い、その家に立ち寄って食事をすることがありました。 シュネムの女性は食事でもてなすことにとどまらず、さらに一歩進んで夫にこのように提案しました。列王記下4章9節から10節です。いつも私たちのところにおいでになるあの方は聖なる神の人であることが分かりました。あの方のために会場に壁で囲った小さな部屋を作り、寝台と机と椅子と食台を備えましょう。おいでの時はそこに入っていただきます。シュネムの女性がエリシャ預言者に対して神の聖なる人と表現したのは、彼を相当な期間にわたり繰り返し見守ってきたためであると思われます。小さな部屋を屋上に作りましょうという言葉は、仮の住まいではなく高級的な住まいを用意しようという意味です。中東地方において屋上に作られた部屋は高く平らな場所に建てられるため、風通しが良いだけでなく周囲の景色を眺めるにも最適でした。さらにこの女性がお香と提案した寝台、机、椅子、食台などは、預言者エリシャが休息し学び黙想し祈るために欠かせないものでした。このような細やかな配慮に深く感謝した預言者エリシャは、従者ゲハジを通してシュネムの女性を呼び、こう尋ねました。ご婦人、私たちのためにこれほどまでに尽くしてくださり大変ご苦労様です。私はあなたのために何をして差し上げましょうか。王や将軍に取りなして何か願いを叶えて差し上げましょうか。王や将軍にまで取りなそうとするということは、不正な社会や制度の中で生きる中で理不尽なことや解決が難しい問題に直面しているなら、最高指導者にまで願い出て助けようという意味です。もちろんこのようなことは現代においては不正な政策にあたりありえないことです。しかし当時においては特別なことではありませんでした。エリシャ預言者はシュネムの女性の家に何か困難があるなら、どんな小さな助けでも与えたいと願っていたのです。しかしシュネムの女性は今も平安のうちに過ごしており、たとえ困難があったとしても故郷の人々と共に解決すればよいと答えて立ち去りました。ところが従者ゲハジがこう言いました。思い当たることがあります。この婦人には子供がいません。そこでエリシャ預言者はシュネムの女性を再び呼び、来年の今頃あなたは男の子を抱いているであろうと告げました。シュネムの女性は、神の人よ、そのようなことを私のようなものに冗談としておっしゃるんですかと応じました。しかし1年後シュネムの女性は預言者エリシャの言葉通りに男の子を産みました。それから 5,6 年ほどが経ちました。その子は父に従って収穫の場に出かけた際、突然頭が痛いと叫び、父の目の前で悲鳴を上げました。それにもかかわらず父は働き手に命じて子供を母のもとへ連れて行かせただけでした。収穫の作業で忙しく、その頭痛を軽い日射病程度に考えたためだったと思われます。その子は昼頃まで母の膝の上にいましたが、ついに息を引き取ってしまいました。ようやく授かったその子が自分の膝の上で死んでいくのを見守る母の心は、どれほど痛ましいものであったことでしょう。しかしシュネムの女性は屋上に上がり、神の人であるエリシャ預言者が横になっていた寝台の上にその子を寝かせ、戸を閉めて出てきました。そして夫に対して若元一人とロバ一頭を用意してほしいと頼み、ただ神の人のもとへ行ってくるとだけ告げました。 そしてエリシャ預言者のもとに行き、私はいつ息子をくださいとお願いしたでしょうか。むしろこのような私に冗談を言わないでくださいと申し上げたではありませんか、と訴えをぶつけました。エリシャ預言者は自分が滞在していた部屋に入り、戸を閉めてから死んだ子の上に自分の体を重ねて伏しました。すると次第にその子の体が温かくなり始めました。エリシャ預言者は一度下に降りて部屋の中を行き来し、再び自分の体を子供の体の上に重ねて伏しました。するとついにその子は7回くしゃみをした後、目を開きました。そしてシュネムの女性はエリシャ預言者の前に広し伏した後、子供を抱いて帰っていきました。シュネムの女性は人に仕える温かい心を持っており、また神の人を見分ける信仰も持っていました。しかし夫との関係はあまり良好には見えません。シュネムの女性がエリシャ預言者に食事をもてなすとき、夫は何の反応も示していません。またエリシャ預言者のために屋上に小さな部屋を作ろうと提案したときも、夫は有効無言の状態でした。特に頭が痛いと言って自分の膝の上にいた子供が死んだ時でさえ、彼女はその事実を夫に知らせませんでした。その子を屋上の部屋の寝台に寝かせ、戸を閉めて出てきた後、夫に若者とロバを求め、ただ神の人のもとへ行ってくるとだけ告げました。夫が今日は新月でもなく安息日でもないではないかと言ったにもかかわらず、シュネムの女性は新月と安息日にエリシャの預言者のもとに行っていたと考えられます。今何が起こったのか、またなぜエリシャ預言者のもとに行こうとしているのかについても語りませんでした。シュネムからエリシャ預言者のいるカルメル山までは約 24km もあります。朝から夕方まで進み続けてようやく到達できる距離です。シュネムの女性はエリシャ預言者に対しては十分に配慮していることは確かですが、夫に対して配慮しているようには見えません。またかなり敬虔であるようにも見えますが、神を深く信頼しているかどうかははっきりとは現れていません。夫はまるで影のように扱われているようにも感じられます。このように夫主導のヤロブアム王の夫婦と妻主導のシュネムの女性の夫婦は、主が語られる正しく健全な夫婦の姿ではありません。家庭において夫がどのような姿であるべきかについて、本日の本文25節はこのように明かししています。25節です。夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。また妻の姿についてはこのように語られています。22節です。妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい。妻の従順と夫の愛は、正しく健全な夫婦、健全な家庭を築いていく2つの柱のようであり、また2つの車輪のようなものです。夫の愛については28節でもこのように語られています。そのように夫も自分の妻を自分自身のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分自身を愛しているのです。この御言葉は対象を入れ替えて読むこともできます。そのように妻たちも自分の夫を自分自身のように愛さなければなりません。自分の夫を愛す者は自分自身を愛しているのです。家庭において夫と妻が自分自身を真に愛するということは、自分の配偶者を中心として愛することです。もし自分が自分自身だけを愛するなら、それは自分を正しく愛しているのではなく、むしろ利己主義者となってしまいます。主の御言葉は 夫と妻との関係を単に二人だけの関係としてではなく、キリストと教会との関係として表現しています。30節はこのように明かししています。私たちはその体の一部分だからです。教会である私たちがキリストの体となるということは、キリストがその体である教会、私たちの頭となられるということです。頭と体は切り離して存在することはできません。それほどにキリストと教会は結び合わされた関係にあるということです。調べてみると、首のない男というタイトルのフランスの短編映画があるそうですが、実際にはそのような人は存在しません。頭がなくて体だけある、あるいは体がなくて頭だけあるというものは、魚屋で売られている魚か祭司の供え物として置かれる豚の頭ぐらいのものです。32節はこのように明かししています。この奥義は偉大です。私はキリストと教会について言っているのです。夫と妻の関係はキリストと教会との関係のようなものであると、もう一度語られています。三角形の3つの頂点のうち最も上にある頂点がキリストであるとするならば、下にある2つの頂点は夫と妻に例えることができます。夫と妻が互いに従い愛し合うためには互いに近づかなければなりませんが、自分の力だけでは近づくことはできません。人は皆自分中心的だからです。それゆえ夫はキリストに従い、キリストを愛することによって次第に上へと向かっていきます。同様に妻もキリストに従い、キリストを愛することによって次第に上へと向かっていきます。このようにして夫と妻がキリストへと近づき、そのお方に似せられていくとき、互いにも近づいていき、従い合い愛し合うようになるのです。夫と妻が互いに従い愛し合う関係となるために、まず何をすべきかについて31節はこのように明かししています。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となるのである。家庭における第一の関係は夫婦関係です。子供が結婚する前には子供にとっての第一の関係は親子関係でした。したがって子供が結婚するということは、親子関係よりもさらに強い夫婦関係を築くことを意味します。より強い関係である夫婦関係を築くということは、これまでの関係である親子関係がもはや優先されることはないということです。それゆえ結婚する息子も親を離れなければならず、結婚する娘も親を離れなければなりません。もちろん結婚した夫婦が一定期間夫の実家で暮らすこともあれば、妻の実家で暮らすこともあります。それでもなお精神的にも経済的にも社会的にも霊的にも全てにおいて独立しなければなりません。そしてまた親も結婚する子供を手放さなければなりません。親が子供を結婚させるとき、最初に備えるべきことは婚礼の品々ではなく、子供を手放すという決断です。子供が結婚する前は、親が子供の人生において神様の通路の役割を果たしていましたが、結婚後は子供自身が神様の前に立つことができるように取りなし祈るべきなのです。ここで結び合うという動詞はギリシャ語でプロスコラオであり、その本来の意味はニカワで貼り付けるという意味です。結婚するとそれまでの親子関係よりも夫と妻の関係がはるかに強く結びつくことを意味します。それゆえ子供が結婚した時、寂しさを覚えるのではなく、私の息子、私の娘 から一人の妻の夫、一人の夫の妻へと優先順位が変わったことを中心に認めてあげる親こそ本当に神様の御言葉に従う人であると言えるのです。聖霊に満たされ互いに従うべき夫と妻がどのようであるべきかについての長い御言葉はこのように締めくくられています。33節です。しかしあなた方もそれぞれ自分の妻を自分自身のように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。はじめは配偶者に対する務めが妻の従順と夫の愛という順序で語られていましたが、ここでは夫の愛と妻の尊敬へと順序が変えられています。どちらが先ということではなく互いに先んじて行うんです。そして夫が妻を愛するように妻も夫を愛すべきであり、妻が夫を敬うように夫もまた妻を敬うべきなのです。愛がどのような性質を持つのかについては、愛は寛容であり愛は親切です、で始まるコリント人への手紙第1の13章によく表されています。この時間、日常の中で実践すべき愛の特徴を一つ申し上げるなら、愛とは空間よりも時間の大切さを知ることであるということです。多くの家庭の夢は自分の家を持つことです。家庭で暮らしている人は何とかして半分保証金の賃貸にでもなって住居費を減らしたいと願っています。またそのような住まいな、いる人はさらに保証金中心の住まいを得ようと努力します。もちろんそのような住まいにいる人は自分の持ち家を夢見ます。そしてたとえ手のひらほどの広さに見える家であっても、自分の家を持つとまるでこの世のすべてを手に入れたかのように感じます。しかし自分の家より少し広い家を持つ友人や職場の同僚の家を訪ねた後には心が落ち着かなくなることがあります。それで今よりもう少し広い家、今よりもう少し新しい家、今よりもう少し良い地域へと引っ越そうとして忙しく動き回るようになります。しかし年月が過ぎ、特に人生の終わりに近づいた時、これまでを振り返るとより空間を広い空間を持っていた時のことはあまり記憶に残らず、共に過ごした時間が心に残ります。たとえ今何十坪ものマンションや100、何百坪もの庭を持つ家に住んでいたとしても、今よりもむしろ結婚当初に一間だけの部屋で暮らしていた時の方が幸せだったと感じる人は少なくありません。より広い家へ移ることによって得た喜びよりも、夫婦で共に思い出を作った時間、温かいお茶を飲みながら語り合った時間の方がはるかに強く記憶に残るのです。忘れてはなりません。愛は空間の広さに比例するのではなく、心を分かち合った時間に比例するという事実を。夫婦は共に過ごす時間を通して一つの人生として生きていくのです。夫婦が一つの体として一つの人生として生きていく中で、互いに愛することと同じほどに重要なのは互いに尊敬することです。夫婦が互いに尊敬するということを別の言葉で表すならば、夫婦は互いに義理を守るということです。よく冗談交じりに、夫婦は愛して結婚するが時が経つと友情で生き、その後は義理で生きると言われます。しかし夫婦は義理で生きるという言葉は 常に正しい教えであります。人生の後半になってから義理で生きる関係になるのではなく、夫婦は本来最初から義理で生きる関係なんです。義理の辞書的な3つの意味はこうです。第一に、人として当然守るべき道理。第二に、人との関係において守るべき正しい道理。そして第三に、他人同士が血縁関係を結ぶことです。これを逆の順序で考えると、夫婦に最もふさわしい定義となります。第一に、他人であった者が愛によって血縁関係を結ぶこと。第二に、家庭の中で夫と妻の間に守るべき正しい道理。そして第三に、家庭の外においても人として、また夫婦として当然守るべき道理です。互いに愛し尊敬し合う夫婦となるための近道であり、また正しい道は、夫は夫として妻は妻として義理をしっかりと守ることであります。今年私たちの教会の標語は、あなたの履物を脱ぎなさいであります。私たちが履物を脱いで生きるべき第一の場所は、まさに私たちの家庭です。夫と妻2人が互いに愛し尊敬し、共に過ごす空間よりも共に過ごす時間を大切にし、それぞれの立場において義理ある生き方をするならば、私たちの家庭は新しくされるのではないでしょうか。そのような親、祖父母の姿を見て育つ子どもたちは、主の御言葉の上に立つようになるのではないでしょうか。さらに私たちが神様を中心として愛し、神様の御言葉に従う生活を誠実に歩むならば、そのような私たちを通してこの地の教会と社会が変えられていくのではないでしょうか。世はいつも目に見えるもの、手に握ることのできるものが全てであり、最も価値のあるものであると語り、世俗的な価値観が満ちている場所です。そのため私たちが神様の御言葉を守らないように、巧みに巧妙に誘惑します。しかし私たちが神様の御言葉を守るならば、神様の御言葉が私たちを守るということは、いつの時代においても真理であります。私たちが状況に揺らぐことなく、いつでもどこでも神様の御言葉を守っていくならば、神様はそのような私たちを通して誰かを新しくし、この世を変えていかれるでしょう。たとえ私たちがこの世を去った後であってもです。お祈りいたしましょう。神様、父なるお方よ、ヤロボアム王の夫婦、シュネムの女性の夫婦は表面的には問題がないように見えましたが、実際には夫主導の一方的な関係、あるいは妻主導の一方的な関係でありました。夫であれ妻であれ、一方に偏った家庭は神様の御目に美しく健全で清別された家庭を築くことができないということを、どうか忘れることのないようにしてください。エペソ人への手紙の御言葉を通して、夫の役割と妻の役割について、これまで多くの時間を分かち合うことができましたことを感謝いたします。それぞれの家庭において妻が主に従うように、夫に従い、夫がキリストが教会のためにご自身を捧げられたように、妻を愛することができますように、そしてこの御言葉がそのまま実践される場が私たちの家庭となりますように。世は常に目に見えるものが全てであり、手に握ることのできるものが最も価値あるものであると語ります。また世俗的な価値観に従って生きること以上に良い生き方はないと誘惑しています。しかし私たちがキリスト者として、 家族が共に過ごす空間の広さや場所も大切でありますが、それ以上に共に過ごす時間が尊いものであることを忘れることがないようにしてください。また自分の配偶者に対して家族に対して正しい道理を行いながら生きていくことができますように。私たちが神様に対して最も大いなる義理を果たすことは、神様の御言葉を守り、その御言葉に完全に従うことであるということを忘れないようにしてください。そのような私たちを通して主の御心が成し遂げられますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。